ありがとうございました。それでは続いてお願いします。
それでは、今日のところですが、まず人々がですね、主よ、そのパンをっていうのはですね、この世に命を与えるようなそのパンがあるって言ったからですね、それをくださいと言ったというわけです。でこういう願いはですね、誰でもみんなが持っている。これはどんな人でも命を求めておるわけですね。これは早く死にたいよ人は普通はまずいないわけです。これは非常に苦しいとか病気はもう治らないとかそういう特別な場合にはですね、もう生きていたくないっていう気持ちが生じるわけだけど、それはまあ法院では自然ではない例外的なものなんですよね。誰でももう殺されるとか死ぬとかですね、病気で死ぬって死にたくないって誰でも思う。これは当たり前なわけです。本来人間というのはつながりがある、友達つながり合えてある、そういうつながりの深い人たちがですね、死ぬやいうことは誰も望まないわけです。まあ、そういうふうにどんな人でもですね、これは命っていうものを求めてやる。しかもそのさらに良い命ですよね。命は命でもですね、今言った苦しい命でなくて、何かこう心が清い爽やかなようなそういう命を誰でもが求めてる。けれどもですね、その本当の命を与えるお方のところへ行こうとしないっていうのがここの問題として書いてあるということです。みんなそういう意味ではですね、何かこう生き生きとしたもの、清いもの、明るいものを求めているし、早くも死んでしまいたいことは自然の状態にそれはないわけです。ないのに、正しいところへ行こうとしないとここで言ってるわけですね。これは36なんですね。36節であるように、本当の命を与えてくれるお方がおるのに行かないというわけですね。で、これは今もずっと同じだと思います。誰でもですね、私たちが学校で勉強をしたり、仕事をしたり、あるいはいろいろな趣味とか芸術、音楽、そういった絵画とか、いろいろなですね、教養もみんな考えてみたら、すべてはですね、私たちが少しでもよく生きる命のためですよね。これは人間のあらゆる領域っていうのは、そういうふうに少しでも良い命をもらおうとする、そういう努力の表れなんですよね。いろいろな娯楽、遊び、スポーツがあるのもですね、そういうことをしなかったらもう仕事だけではもう疲れてしまう。嫌になると。もう苦しくなると。だからそれを気晴らし、明るくしてですね、そしてよりよく生きたいと思うから、そういういろいろな娯楽も趣味もあるはずなんです。でそういう意味で、どんな人でも何かですね、それは良い生きたいと求めておるんだけど、ここであるように、イエスこそがその本当の命のパンである。ということはどうしてもこう分からないというんですね。他にいっぱいいろいろあるものをつい求めてしてしまうと。けれどもそこを言って本当に求めたら、一時的に何か元気になったりするけど、必ず途中でそれは終わってしまうと。それはみんなそういう性質を持っているわけですね。そして一つのものが求めてもうこれダメだったと思ったら、また別のものこういうところ行ってまた求める。でそれがもう必ずそういう本当の命を与えてくれないから、またそこでですね、もうこれダメだったと思う。でまた別のところ行って別のものをまた求めると、そういうふうにずっと生涯の間いろいろなものを次から次へとずっと求めして、すべてそういうふうにこれもダメだった、これもダメだったというふうになってて、だんだんとこの私たちの命が終わりに近づいていってしまうということだと思うんですね。まあ、そういうことで、このイエス様っていうのが本当の命のパンであるのにいかないということをイエス様がこういうふうに強く言っている。でもし私たちがこういう行けばですね、これはもう決して、この魂の上渇きっていうのがなくなるんだということですね、言われていると思います。 ここでそういうふうに考えていました。この命っていうものがですね、この聖書の大きなテーマになっているということがわかるんですね。で、これは聖書でなくても他の世界でももちろん命、今言ったんですね、どんな人でも何かの命、元気さを求めておるわけなんです。で、神様はですね、あらゆる生きているものに、そのいわば不思議なほど共通の命というものを与えておるわけです。これは前にも出たことあると思うんですけども、このここで言うですね、口から入る食物、パン、口からの食物によって生きるという、その生き方っていうのはですね、ほとんどみんな生物に共通なわけです。これは自然科学の基礎に出てくるわけなんですけども、人間と動物と昆虫とかですね、こういう植物とか、あるいは目には見えないような細菌とか、全然違うようなけど、みんな共通なんですね。細胞の中まで詳しく研究すると全部共通してる。それは、TCA サイクルっていう、そういうサイクルがあるわけです。これは化学物質の名前を取ったんですね。トリカルボン酸サイクル、これ酸がアシッドですね。カルボンがこれです。トリっていうのがこれです。TCA サイクル、トリカルボン酸サイクルっていうのが、細菌から植物から昆虫から植物から人間でも全部共通なんです。これはもうとても不思議なことなんですね。これはですね、どういうことかっていうと、人間が例えばデンプンを食べるわけですね。それが壊れてブドウ糖になるわけです。で、ブドウ糖からですね、さらにこういう酸というものになってですね、それからぐーっとこうくるくる回っていくわけです。で、ここにクエン酸という酸もあるんですね。で、そのここのこういうふうに、ここからエネルギーが出てくるわけです。エネルギーを取り出すような仕組みが出てくる。で、全ての細菌類はですね、でんぷん、それからさらにブドウ糖ですね、ブドウ糖を細胞で取り込んでくるくる回しながら壊していく。で、壊していきながらエネルギーを取る。そうして成長したりですね、植物ってものすごい力を持ってますよね。岩でも壊したりする。人間が動いたり考えたり、虫が飛んでいったり。その全てのエネルギーはここをブドウ糖をずっとついつい壊していく。化学反応の途中で生み出されるそのエネルギーを使ってしてるんです。全部共通なんですね。で、この間を次々変化させておるのに使うのが酵素というわけです。で、これはタンパク質でできている。ですから、例えば銅イオン、銅イオンがどうしてどこかっていうと、銅イオンはこういう反応をつかさどっている酵素タンパクが結びついて壊してしまう。ですから、この反応が起こらなくなる。起こらなるから銅イオンというのはあらゆる生物に全部有毒なわけですね。なぜ銅イオンが植物も昆虫も細菌も全部殺してしまうかというと、この共通な仕組みのこの変化を使った酵素を壊すからですね。熱もそうです。熱すると例えば100度以上、まあ200度とかすれば全部死んでしまうのはこの酵素がやっぱり死ぬからですね。酵素が壊れるから死ぬ。まあ、そんなふうに不思議なほど神様はですね、全部の生物というものに共通の仕組みをこう与えてあるわけです。これはもう驚くべきことなんですね。生きているものとみんなこういうふうな目に見える物質の世界では共通の仕組みで生きているということなんです。 まあ、こんな風にですね、このことはこの生き物を見るという点で非常に重要なことなんですね。ブドウ糖というものが一番根本になっていると。だから病気の時でもブドウ糖を注射するというわけです。で、デンプンとかタンパク質がここまで来るのになかなか大変なので、いきなりブドウ糖、それからもっと早いのはこのクエン酸、このサイクルの中に入っているクエン酸、これがいわゆるみかんとか酸っぱい、あの梅、梅の中の梅の酸っぱいのクエン酸なんですね。これは特別なわけです。ですから疲れた時でも苦しい時でも梅っていうのはほとんど誰でもですね食べることができる酸っぱいもの、まあ、そういうことになるわけです。まあ、あのこういうことをわざわざ言ったのもですね、こういう全ての目に見える生物は目に見える食物共通だと。だからパンだけ、口から入る食べ物だけということでしたらですね、本質的には究極的に見たらですね、細菌、こんな細菌から昆虫から食、みんな同じになってしまうわけです。だからですね、口から入るパンだけでは本当に人間と生きることはないんだということをイエス様が前に言ったの、こういうふうなことになるわけですね。口から入る食べ物で生きるのが本当だとか、これで終わりだって言ったらもう人間というもの、性質何もなくなってしまうぐらいなんですね。まあ、こういうふうにして神様はですね、人間だけに特別な生き方っていうものを与えたということなんです。でそれが一体何だろうかっていうことで、昔からですね、たくさんの人たちが考えて、いろいろな目に見えないものを宗教という形で、あるいはそれを論理的に考えて哲学という形、あるいは芸術というような形、まあ、様々な形にしてですね、生きるということを探し求めてきたという。人間の歴史っていうのはそういうふうにですね、人間には何か特別な他の何か生きるそういう道が備えられているのだと、それずっと探し続けてきた道だというわけですね。で、そういう探し続けてみた道っていうのが各国にいわゆる神話というふうな形でも残っているというわけです。で、今人間がいろいろしている、さっきも言ったようなこと、みんなですね、これはそういう何か動物とは違ったものがあるとですね、そういう営みだったわけです。で、その点がですね、いわゆる人間以外の動物と全く違うところなんですね。いくら猫とか犬とかいうことは可愛くてですね、人間とつながりもできたりするんですけども、そういう本当に生きる目的とかを考えることはできないわけです。それにはっきり別になってるわけですね。悩みとか考えるということは全くできない。将来を心配して案じて、目には見えないものを拝むということは全くできないというところがありますね。まあ、そこで神様はですね、動物は食べてもよいと。動物とは人間と全く別で、人間はどんなものでもですね、これは食べて殺しても構わない、都合によっては食べることは絶対になっているのはそういうところなんです。全く特別なわけです。で、そういうふうに歴史の間いろいろと探し求めてして、そうしてやっとですね、2000年前にその究極的な回答というものが与えられたというわけですね。それがですね、このイエスこそが命のパンであるということだったわけです。その究極的な回答というものが与えられたので、確かにそこから歴史が変わっていって世界へと広がっていったというわけですね。で、他のどんなものもこういうふうに世界には広がっていくことはできなかったわけです。各国ごと、地方ごとに別々の神様とか別々の何かがおってですね、そうして決して広範な域に全部広がるということはなかったわけですね。まあ、そういうようなところあります。ですからこの命のパン、イエスこそが命のパンだと、本当の良い命を与えてくれるということはですね、そういう様々なところから考えてもですね、神様の大きなご計画だったんだというわけですね。まあ、そういうふうに生物としての命とは違うのだという、そういう道を備えてあったというんですね。はい、それで、ここでですね、この37節に書いてありますが、 神様がイエスに与える人はみんな私のところに来ると、こういう言い方をどうしてしてるんだろうかということですね。これはこの世の現実の姿を見てみるとですね、どんなに進めても進めても不思議なぐらいですね、このキリストは真実のお方なのに、そのキリストに向かって行こうとはしないという人がおるわけです。それどころか、そういう真実なですね、命を与えるために大きな歴史の中でと来られたお方を殺してしまおうとする人まで、それはこの現実のこの世の世界を見たときに非常に不思議なこと、大きな謎なわけですね。どうしてそんな一番良いお方、良いことだけをしたようなこと、何にも悪いこともしてないのに、どうしてそういうことをわざわざですね、殺そうとしたりするのか、あるいは決して俺をもう信じようとしないんだろうか、そういうところをですね、このヨハネも、特にこういうヨハネは、もう100年頃、紀元100年頃ということで、前から何度も言ってますように、いろいろな迫害があちらこちらで、生じてきたような現実の世界、現実の厳しい世界を見て、書かれているところがあるわけです。ですから、そこにですね、神様が、そういう信じるようになった人とね、やはり全てを支配していると、神様がそこへ導いて連れて行ったのだと。そういうような見方があるっていうことがわかるんですね。どんな良いことでもですね、みんな背後には神様がおられるんだと、大きなご計画があるというわけですね。で、あの人はこの計画が漏れてるのか、そんなことはわからないですね。本来神様は全ての人を愛されているということです。で、ただ時がわからないわけですね。いつその人が神様を連れて行ってくれるんだろうか、そういうことは誰もわからないわけです。そういうことでありますから、太陽のように、また雨のように、すべての人に恵みを与えるというのが神様の愛だということなんですね。一方ではそれに非常にこの固くなに拒否し続けるような人もいるので、このようにですね、ある時がある。あるいは、そういうふうにいろいろな不思議なサタン的なものが働いてですね、させないような場合もある。ということからこういう言い方が言われているということですね。でこれは選びということとよく似たところあります。信仰を持った人はですね、こういうふうに神様が連れてきてくれたとしか思えないって言うんですね。それは信仰を持った人の実感だというわけです。どうしてかわからないけれどですね、自分は信じることができたのに、あの人やあの人はですね、不思議なほどどうしても信じられないと、あれは殺そうとまでするというんですね、イエスを。それは分からないわけです。ですから、こういう選びとか、こういうふうにですね、ここに書いてあるような書き方は、再び信じた側からですね、そういう実感を感じたことも言っているということになるんですね。神様が連れてきてくださったのだというわけです。そして、私たちがイエスのところへ行ったら、決してですね、追い出さないと。これ約束だって言うんですね。人間はいわば追い出される、あんまり近く言ってる、あるいは他のいろいろなこと、例えば趣味にしてもですね、スポーツなどにしても、病気になったらすぐにスポーツの世界から追い出されるわけです。芸術の世界でも、ピアノができるとかいう人でも、手を怪我したらもうそれでできない、そういう世界から追い出すし、耳が聞こえなくなったらそういう音楽の世界からも追い出されると。仕事もそうですね。病気になってもずっと治らないといった、その仕事からも追い出されるというわけです。全てはですね、ある時にはみんなこう追い出されてしまうんだけども、イエス様だけはどんなことがあっても追い出さないと、まあ、そういうことなんですね。そこで、そのことを言った後で、次38はですね、イエス様がここではっきり二つの意思ということを言ってる。自分の意思か神様の意思かというわけですね。ここで、これも前から言ってることですが、同じ38節にですね、 意志と書いてある言葉があります。それからもう一つすぐ後にですね、御心で、両方これはセレーマということですね。意志ということです。だから英語とか外国語の訳では当然全部 will、 意志ということになっていますけれど、長らく日本の訳ではですね、神様の御心っていうのは柔らかいような訳語を当ててきたために、ここでもですね、おそらく迷ったんではないかと思われますが、外国では全部意志なんですとしてね、なんとなくここで別みたいに見えます。そうではないですね。自分の意志か、イエスを使わした神様の意志かって、というこの2つの選択なんですね。これはもういつも私たちの生活の中で現れてしまうことだと思うんですね。でイエス様の場合でもですね、そういう人間として来られたもので、人間として弱さもあった、そういう人間としての意思も持っていると。とか、いつもそこの中でイエス様だけが完全に神様の意思だけを選ばれ続けたっていうわけですね。これは私たちが何かを決めなければならないときは、必ず、そういう自分の人間的な意思だろうか、意思で少々なのか、あるいは神様はそうしなさいと言われておるから少々としてるんだろうか、ということをいつもこう考えて、また祈っていかないと、ほとんど全て人間の意思を取ってしまうわけです。神様を知らないときは当然当たり前ですね。私もそうだったし、何か考えたり思ったりすることで全部自分の考え、自分の意思で全部取っていってしまったわけです。一生懸命勉強するのは自分が上になりたいからだと。自分が褒められたい。自分が勉強したいからだと。ついに自分の欲望や自分の意思、自分の願いで全部生きていたと今思い出すわけです。で、神様を知ったからですね、何かをしようと決めようと思っても、もう一つ、神様はこれ本当に神様の意志だろうか、神様はそれを喜ばれるだろうかということを初めてですね、もう一つの選択肢を考えるようになったというわけですね。これは大きな違いだったと思います。私たちが決めるときには、絶えずそういう二つをですね、どっちだろうかと、当然人間的な意志には祝福がないというわけですね。最後まで行ったら必ず途中で壊れる、あるいは消えていくと。けど神様のご意志を選んだらですね、不思議な祝福があるっていうことです。これの一番有名なのが、イエス様のゲツセマネの祈りだったんですね。ゲツセマネ、最後にもう殺されるというその前の晩に必死になって祈った時に、イエス様のようなお方でもですね、もうできることならば、この殺されるということをやめてくださいと。この杯を取り除いてくださいと。けれども、自分の意思ではなく、神様のご意志のままにしてください。っていうふうに最後にまでそういうことをですね、だから非常に迷ったとですね、できることならばこの苦しみをもう取り去ってくださいということだったんですね。で最後に神様のお意志を決定的に選択したと。いうことだったと思います。で、そういうふうにイエス様生涯は全部神様のご意志と選びしていったご意志だったと思うんですね。それに比べると、私たちは神様を知ってもなお何か人間的な意志を選びがち。はい、そういうふうな汚れた石っていうものが混じり込むことがあるんですね。そういうことで、ここにあるように御心をいつも行う、ご意志を選び取ろうとする、まあ、そういうことを私たちが与えられていると思います。で、今日のところではそのご意志に対していろいろなこと全部そうなんですが、特にこのよみがえりに関して言ってるわけですね。それは神イエス様はですね、病気の人を癒す、あるいは罪の赦しを与える、そういういろんなことが神様のご意志だったわけです。 たくさんのご意思を面で行ったけど、ここでは特にその復活に関してそういう神様のご意思を行っていってるんですね。で、ここが非常に重要なことなんですが、少しですね、分かりにくいところが、どうしてかというと、昔からですね、終わりの日に復活するんだったら死んだ後はどうなるのかと、よくですね、死んだ後は眠ったままだとかですね、そして世の終わりに初めて復活するんだとかいうふうな説明がなされたりするわけです。ここだけを取り出したらですね、何かそういう世の終わりに復活するんだけだと。で、眠ったままとか言ってもですね、人間というのは土の中に埋めても虫が食べてしまって、そして細菌類が腐食させてですね、骨だけになる。その骨もだんだんと雨水にある酸成分のために溶けていってしまいます。だから全ては消えていくわけです。だから眠ってると言ってもこれは例えに過ぎないんですね。要するに死んだまま何もなくてですね、世の終わりに突然復活するのかどうかっていうことなんです。そういういろいろな論議がここからこういう表現のために出てきたんですね。それは重要なことで、ある人がキリストを信じて死んだらですね、なんか世の終わりいつかわからない、ずっとそれまでは空白空っぽであってですね、その人はそしてずっと遥か先かしらのここまでは何もないと、パッと意味があるんです。そういうふうに本当にそうなのかと、ここのところをですね、正しく理解するためには旧約聖書をそのままここ引用しているところなんですね。溜め込んでるわけです。で、しばしば詳しい仲介書のここの40、41っていうのはそういう意味ここにはめ込んでるっていうことで言われていますが、どこをはめ込んだのかここだけ見ても分かりませんよね。そこがまあ聖書っていうのは必ず旧約聖書をこう調べないといけないというのはそこにある。ここだけ見たら今言ったのが出てくるんですね。なんか世の終わりだけ、それまでは何もないんだとかね。ここはダニエル書の重要な箇所、最後の箇所、そのままの形で取ってきてるんですね。ダニエル書の12章、一番最後です。ダニエル書の最後の締めくくりという形で出てきてるところです。で、しかもこれが気づきにくくなってるんです。ダニエル書の一番最後を見てください。ですね、この一番最後にですね、旧約聖書もここに必ず必要ですので、旧約聖書と合わせたのを大体礼拝の時に持ってきておいた方がいいかと思うんですけども、この13節見たらですね、終わりまでお前の道行き、憩いに入りなさい。時の終わりにはお前に定めとる運命にして、運命という語は普通使わないんですが、立ち上がると書いてあります。これがですね、実は全く言語から言って同じなんです。ここのギリシャ語訳っていうのは、これも何度かよく出しますが、70人訳って言うんですね。どうしても今日の箇所のところを正しく理解しようと思ったらこう仕方がないわけなんですけど、こういうふうに旧約からギリシャ語まで言わなければ正しくはどうしてもごまかすか正しく言うかどちらかきちっとこうにしようと思ったらここからつながってるわけなんで仕方がないわけですね。ちょっとこういうようなことを出すのは あんまり、好ましいことはないかもしれませんが、72訳っていうのはですね、BC の大体250年頃から エジプトでですね、イエス様がいるから250年ぐらい前から100年150年ぐらいも長い期間にわたってですね、ヘブライ語からギリシャ語に訳された旧約聖書のこと、 70人ぐらいの学者が集まって訳したという伝承から70人訳と言われるわけです。で、それを新約聖書のクリスチャンたちも使ってたわけなんです。ヘブライ語の聖書ではなくてこちらの方を使ってたんですね。それは現在のこの引用文とこの70人を比べたらすぐにわかるわけです。それ同じだからね。ヘブライ語の原文と多少違ってもこちらの方を使ってすぐにそのまま引用してるからわかるんです。そしたらここのところではですね、この最後立ち上がるというのが全くこのと同じ、この訳ではこの箇所ですね。立ち上がるというのはこういう言葉なんですね。これが立ち上がる。この立ち上がるという言葉は復活するという訳にもたくさん使われているんです。新約聖書で、これはどういう言葉かと言いますと、神という言葉と、これは立つという言葉で、案の方は強調、あにして、前にもこういうことも言ったと思うんですけども、初めてこのことを聞く人もいるのでどうしても繰り返すではありますので、ここで使って立ち上がると訳されている言葉はアニステン、アニステン、アンプラスヒステン、立つという普通の動詞。大祭司は立ってイエスに言ったと、そういうふうな普通の立つという言葉なんですね。スタンド、同じ。このヒステン、ヒストはスタンドと同じ語源なんです。アンは強調なんです。ですから立ち上がると、それを新訳ではあちらこちらで復活と訳し、また立ち上がるというふうに訳している箇所もあるわけなんです。ですから言いたいことは、このダニエル書の一番最後の重要な締めくくり総結の部分を引用してきているわけですね。このヨハネの福音書。ここで挿入しているというわけです。終わりの日に。だから、ヨハネの福音書でしばしばこのようにですね、終わりの日に立ち上がらせる。というのはこのダニエル書の最後を持ってきたんです。それをよく覚えていただきたいと思いますね。で、けれども新約聖書は旧約聖書よりもさらに深くなっているわけです。深く広くなっているんですね。これはダニエル書のままです。それがそうではなくって、ヨハネ福音書はですね、ダニエル書から数百年のうちに書かれたわけですね。何百年も後に書かれて。そこでどうなったかというと、ですから、ヨハネ福音書の一番根本にあるのは、終わりの日にだけ蘇るのではなくって、今、信じる者はすでに永遠の命を与えられるんだということにあったんですね。それが11章を見ていただいたらわかります。ですね。ヨハネの、いつもだったらこの箇所と結びつけていかないといけない。11章の23から26のところですね。ヨハネの11の23から26をちょっと比べてみていただいたらわかります。ここを開いていただいたらですね、ヨハネの11の23から26、イエスがあなたの兄弟を復活する、これもアニステム、立ち上がるというのと同じですが、マルタは世の終わりの日に復 活することはもう知ってる、信じてると言った。ただイエスはそれを訂正してですね、終わりの日だけでないんだと。私は復活って命そのものだと。だから今私を信じる者は死んでも生きるし、生きていて私を信じる者はもう死ぬことはないんだと。まあ、これがイエスの本当に言おうとしたことなんですね。けどそこにですね、旧約聖書のことも成就したということでそこ挿入されているわけです。ですね。世の終わりの日に復活するっていうのは旧約聖書 のしかもある程度旧約聖書の終わり頃の表現だったんですね。旧約聖書のもっと前はそういう復活縁もなかったんです。ダニエル書は旧約聖書の一番最後に書かれたわけです。ですね。ダニエル書の一番最後に書かれた。の最後に書かれたものにようやく世の終わりに復活というのが現れてきたわけなんです。だからマルタはこれを知ってたと言ったわけです。そういうことなんですね。ですからそのことをよく覚えていったらですね、もう死なない。だからイエスを信じる者はもう死んでも生きるとありますか。そのように死んだすぐにも神様のところで永遠にも生きているんだっていうことを言うことができるわけです。ですね。この死んでも生きると、今そういうふうに信じておる者はもう決しても死なないんだというわけですね。この点はこういうダニエル書の関係、あるいはこのギリシャ語の訳が同じだということを知らない人がですね、クリスチャンであっても死んだらその眠ってるんやと、世の終わりになってやっと蘇るんだということをですね、言う人がおるわけです。それはこういう語学的な問題という、また知らない場合にそうやっぱりなってしまうわけですね。これも仕方がないことなんですけども、ですから今の箇所でもですね、そういうふうに正しく理解すると確かにここだけ読んでわからないところなんですけども、それ間違ってするとそれに死んだ人に対してもですね、間違って言ってしまうことになる。死んでしまってもこれ空っぽないと、世の終わりまでは何も眠ったまで何もな関係ないやということ、そういう間違ったことを言ってしまう人もおるわけなんですね。そういうことで、きちんとやはりこれは学ばないとわからないところがある。自分だけで読んでいたのでは間違って、そして思ってしまう、他と比較するということはできないからですね。それで元のところに帰りますが、でそういうこういうことはですね、だから表面的な矛盾しているように見えますが、そうではなくって、ちょうど私たちは生きている時から神様を信じて見ることができると。けれど完全に顔と顔を合わせて見るのはこの肉体が消えてからなんですね。これはパウロが言っているところです。心の清いものは神を見るって約束されている。けどパウロはですね、地上にある間は霧がかかったようになって見えている。肉体から離れた時に初めてはっきり顔を見るようにですね、私たちもすでに永遠の命を信じるだけもらっているわけですね。もらっているけれどもですね、完全な形ではないというところが言えるわけです。さまざまな疑いが起こったり、動揺が起こったり、もう死にたいという気持ちになったり、これ悪くなったりする、いろいろ動揺もあるわけです。それが世の終わりにはですね、完全な形に、今言ったように神様を顔と顔を見るように完全な形にですね、神様とイエス様と同じように光の存在として変えていただけると、まあ、そういうことになるというわけですね。すでにそういう意味で、だから死んでもですね、もうその命はもう永遠の命をもらっているということなんですね。そういうことも言えるわけです。はい、まあ、そういうことで、結局どんな私たちが学問をしても、あるいは仕事をしても、趣味をしても、あるいは山とか何とか行ったりしても、要するにそれはですね、一時的なものなんですね。結局は私たちは死んでしまう、あるいは病気になる、で消えてしまうわけ。だからその消えてしまわないものを本当に与えてくださるのでなければです、何をしても何か満たされない。 それを言ってるわけですね。その一番最後の最後まで満たすものが、それがイエス様そのものであるということを私たちも信じて、イエス様のところにいつも行ってですね、その命を与えられたいと思ったわけです。以上です。
はい、ありがとうございました。それでは